Thank you. 三四。
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない気にしない気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
置いてんだっけな。はい、始まりました。コータンのニョギニョギラジオ MC でありますです。バコリノです。この番組は竹の子処方という電子がご集団がありまして、砂が学校している電子書籍の紹介などをしながら基本だらだらと、なんとなく時間が過ぎていく雑談番組でございます。よろしければ最後までお付き合いください。ようやく去年の年末からずっと返した仕事は多分終わったと思うんですけどね。今週校了のはずだから、で校了と入れ替わり入れ違いの、形で次の仕事の方が、もうやっては来てて、まいたなというか、なんというか、結構難しめな感じでの仕事なんで、うん、まいたなっていう、ちょっといろいろ悩んでる最中、悩みながら、仕事のことをしながら、カンコレを触りながらドラゴンリーグやりながらって感じですかね。カンコレはなんであれ中ちゃんがすげえ出ないのかが俺よくわかんないんですけど、どの子見てもなんか顧問のはずなんだけどな、一番ノーマいわゆるノーマルな、しかも駆逐艦っていう一番低レベルのやつなんですけどね、ドロップでもすぐ手に入る、あの最初の面からでも手に入るみたいなやつなんですけど、全然、まあ、カンコレってフィールド進めていくのって、この出撃と、あと、演習っていう、まあ、他のプレイヤーとの対戦と、あと、遠征っていう、まあ遠くにある程度時間行かせて、でなんだ、こうなんか必要な物資とかをこう手に入れるっていう3つぐらいあるんですけど、まあそんなに焦って先の面に進む必要はあんまなくて、基本的にだいたい消費していくアイテムが足りなくなってくるんで、その辺取り回しながら自動復活待ちながらってやっていきながら、基本的には毎日いわゆるミッションと言われている、なんか1日に3回演習せよとか、なんかそんな感じの任務をこなすと、こうボーナスの、物資だったり、あと 開発素材っていう、まあ、新しい缶を手に入れるための必要な素材があったりするんですけど、基本的には任務だけをして取り回していけば大体あの物資は溜まってはいくので、それをこなしながらなんか少しずつ進めていくとかっていう、そういう感じなので、あんまりその急いで、やらずに自分のお気に入りの缶ムスだけをこうちょっとずつ選びながらメインになる、艦隊、まあ、第6隻かな、1チーム6隻なんですけど、6隻ずつなんですけど、それがあって、で任務も特別な任務をちょっと特殊な、なんか何々艦隊って多分史実に基づいてるんでしょう、おそらく、をこう編成すると、ちょっと開発物資も多くなり、特殊な缶も手に入ったりってできるんですけど、そのチームを複数持つ上で、第2艦隊までは行ってるんですけど、第3艦隊を手に入れるために、特殊なあの組み合わせの 3つの缶娘がいるんですけど、2体は普通にドロップとかで手に入ったんですけど、ドロップってあの敵が落とす、あの正確には敵を落とすっていうか、フィールドに落っこってるあのカンムスのカードを手に入れればいいんですけど、あと1個がどうしても手に入らなくて、これ3つ手に入ればその特別な任務があのようやくクリアできて、第3チームが3つ目が組めるっていうボーナスになるはずなんですが、これがないもんで今2チームで回してる状態なんですけどね。意外と2チームっていうのがこの取り回しが意外と難しくて、さっき言った通り、あの遠征とか、何こう敵と戦うあのフィールド回るとか、あと演習かとかって3つやろうと思うと、まあそれぞれでこう取り回しながら、あの大体あの戦いに行ったら大体あの幹部が大体少なく、あの弾薬とかは消費するのは確かなんですけど、弾薬消費するのとプラス大体怪我をって書いてくるんで、その怪我を負ってきたあのカムスを修理して、修理するのが、まあ、また時間かかったりするんですけど、修理してとかって取り回したりをしていく形になるんで、あの意外とね2チームだと遊びが効かないんですよね。1チームあの遠征に行かすともうあと1チームしか残ってないんでなのでその遊びが効かないせいで、なんか前に進むのを先にした方がいいのか、それともあのカンムスをうまく育てていく方がいいのかとか、なんかどっちかに偏らざるを得ないみたいな感じになってて、意外と2チームが取り回しづらくて、あと1匹その中ちゃんだけが手に入ればなんとかなるものの3チームにならんなというのがずっと先週から続いてますねこんな時間、こんなに入手に時間かかるんだこの子はと、単なる顧問、あのいわゆるノーマルなんですけどね、全然手に入らなくて困ってる。建造でなんか鬼回ししようかなとも思ったんですけど、結局あの燃料やとか鋼材っていうそのカンムスを、建造するための素材、まあ4種類ぐらいあるんですけど、それプラスさらに開発素材っていう、あ、開発資材か、開発資材っていうあのやつを1個消費するんで、この開発資材が1個消費しないことにはあの検討できないので、でこれがまあ任務をこなさないと手に入らないあの貴重アイテムの一つなんですけど、なもんであんまりそんな鬼のように建造できるかっていうとそうもいかないのでうん、結構やりくりが大変ですねまあこの辺は各提督の人たちは最初の頃に悩んだものなのかなとは思うんですけど、 今そこにハマってるのか何なのか、多分フィールドの敵が強すぎてなんかなかなか先行けないとかっていう微妙な壁っていうのは、その今のところベラボーではないんですけど、なんかもうちょっとこういうこの今メインで頑張ってるチームがあのもうちょい育てれば多分突破できんだろうなぐらいなんで、なんかベラボーになんか戦略的に大変とかってことはないんですけど、基本的にはなんかその素材の取り回しが大変、艦隊の取り回しが大変っていうやりくりで遊ぶゲームに今のところ、なってるのは、まあでもだからこそ面白いんだろうなっていうのと、やればやるほどまあハマってる人たちはこれがハマってんだろうなっていうのは、あの育成してあのた艦隊が、これ先週行ったっけな、行ってきたあの戦いに出かけた艦武数が、大破、小破中破大破ってはダメージごとに変わって、あのどんどんいや服が破れていくんですけど、合鎮っていう風になると、あのそのせっかく育てた艦武数がいなくなってしまうというね、だからいなくなる前にあの母校に祈祷しなきゃいけないんですけど、合鎮になってしまうとまずいので、今まで育てたのがパンになってしまうので、あのみんな大事に育ててるっていう感じになるんで、多分そこであの思い入れが強くなるんでしょうね、おそらくね、うん、なるほどね。このし確かにそのシステムならあのキャラへの思い入れは必然と高まっていくな、これはっていう、それを意図して最初からこうやったゲームなのかどうかはちょっと分かんないですけどね、まあ仕事しながらだからそんなにベラボーにあの進んでるわけではないので、今レベル15とかそんなもんですからね、大体ね。いや今日の抜け出してテーマ別にカンコレじゃないですよたまたまあのたまたまですからたまたまですからうん、確かにあの修理とかあの辺とかでは、時間はかかるんで結局こんなにいっぺんにガーッと済ませられる。なんだテーマカンコレじゃないのかってカンコレテーマにしてほしいんですかこれたかだか初めて10日か10日経ってねえか、10日ぐらいかなあ、10日か、だいたいそれぐらい前後の、あの、新米の、まだ中佐ぐらいの人間になんか語るってできないじゃないですか。だいたいカンコレテーマでこれついてこれる人いるんですかね、だいたい。語るってほどの人間でもない人間が語るんですか、これ。最大の悩みはその、ずっと言ってますけど、あの、中ちゃんが手に入らないことだけなんですか最大の悩みが。うん。中ちゃんが手に入らない、イコール第三、三つ目のチームが、こう、組めないって。で、その分遊びがないから、二艦隊で回さなきゃいけないことの、二艦隊で、あの、任務を、こう、こなさなきゃいけないことの、ちょっと大変さが今、うん、最初の頃は燃料度の不足で苦労してて、燃料というか、燃料、弾薬、 鋼材、ボーキサイトの4つか、あれがなかなかたまらなくて大変だったんですけど、うん、なんか言わなきゃいけねえみたいな、なんか雰囲気になってるんですけど、なんすかこれ、うん。で、多分あの辺の消費素材 の, あの取り回しの、あの大変さは、まず一番最初にぶち当たるところなんでしょうね、あれ、まずね。で、あの辺を分かり始めると、任務とか、こう、うまいこと毎日こなし、デイリー任務とかもね、こなしながら、取り回していくんだな、で、そこで、なんだろうな、こう、特に強い艦だけのチームをただ作ればいいだけじゃなくて、その辺の任務とか遠征とか、そういうので、任務をこなさなきゃいけないので、演習とかね、こなさなきゃいけなくなるんで、そのところに置いて、その回復、弾薬とか燃料とか使うんで、それを回復させたりするんですけど、やたらめったら、そういう任務とかに出していくと、結局足りなくなってくるんで、それをせっかく回復したやつもね。でもその辺を燃費のいいやつに変えて、で、ドイツが燃費がいいかなとかで、強いやつは当然、戦艦とかあの辺は火力高いやつ、艦はどうしても、あれなりにね、使うんで、あと、散々言われてる通り、赤木さんが大飯ぐらいって言われているネタで元でもある、火薬するたんびにね、大量のボーキサイトを食うっていうね、まあ、これ空母だからそうなるっていう、ね、ネタだったらしいんですけど、それを容量分かってない新米の、今でこそ赤木さん大飯ぐらいっていうボーキサイト食いまくりっていうのを、ね、先にネタとしてなんか僕なんか知ってしまったせいで、なんでだろう、なんのこったろうと思ったけど、いざ赤木さん手に入ってから、ああなるほどそういうことかっていうのは、ネタとして先に入ってたから分かってたような感じですけどね、確かにあんまりそんな頻繁にはそんなまだねレベル15とかそれぐらいだったらまだそんなに赤木さんにべらぼうにお世話になるってこともないし、進んでる出撃してるのもどこだっけな、 2-2 だから、南西諸島か、南西諸島のバシシ島沖とかあの辺でなんか、いまだにボスにはぶち当たらないっていう、うん、これもカンコレやったことない人に言っとくと、カンコレは非常になんかスッと前に行かせてもらえない、まあ、さっき今言ったみたいな燃料とかの問題もそうなんですけど、スッと前に行かせてもらえない仕組みにうまくなっててこれうまいと言っていいのかどうかわかんないんですけど、各海域、出撃の海域のこう敵が最終的にはボスいるんですけど、ボスまでのルートがまあいくつかあって、こう3つぐらいをこう分岐していくルートの、一番ここにボスさんがいるよってなるんですけど、残念ながらそのどこに行くよっていうのを全部いちいち羅針盤というルーレットで決めるんですよ、勝手に。なので自分が今どっからどこのルートを行くかっていうのを全部ランダムなんですねだからぶち当たらないときは永遠にボスにぶち当たらないんですよ永遠ってことはないですけど、何十回も回してりゃそれはそのうち出るでしょうとは思うんですけど、2ルートぐらいだったらまだね、なんとかこうぶち当たる確率は2分の1ぐらいになるんですけど、だんだん分岐が後半の方に行けば行くほど複雑になってくるので、そうなってくるともう運頼みですねまあ戦闘そのものもだいぶ運頼みではあるんですけど、戦闘中に提督、まあ、プレイヤーのことを提督というんですが、このゲームでは、 提督がやれることって最初にあの人形を指定することぐらいしかなくて、人形ってまあ単純にあの艦の編成のこうまあなんか防御型とかなんかこうノーマル型とかそれぐらいのなんかこう基準になる人形があるんですけど、まあそれを選んだらあとはもうオートプレイなんですよね。だからあとそれをぼーっと見てるしかないのと、あの最終的に被害がこう甚大だったんで、あやべえこれはあまり負荷をしない方がいいなってなったらあの引き上げるとかそれぐらいの判断、最初と最後の判断しかしないんで、基本的にはもう出撃あと決まったらあのルーレットを回すけども、ルーレットの運で全てが決まるようなもんですよね。あとはもうオートプレイをと人形もだからそんベラ超ベラボーに違うのかって言われると、あのいわゆるソーシャルゲームでいうところのあの何属性みたいなものとかって結局まあ出撃するね艦隊が分かってれば相性のいいやつとかってのは最初に組んじゃえばいいんですけど、それぐらいに当たるものってそれぐらいしかないかなという気がするので、まああとね詰まる、どこで詰まるっつっても攻略情報とかは、まあ、割と攻略ウィキとかそのするこの手の関連書籍とかって死ぬほど出てるので、まあ、どっか読んでりゃ大体は情報は分かるので、なんかそんなに攻略情報的に困ることはそこまではないですけど、このゲームで唯一困るのは単純にその手に入らないっていうそれだけっすね。いわゆるまあ建造のレシピとかもまあね、だいたいなんかまあそんなに 100% 出るわけではないですけど、基本的にはレアガチャ的なものではなくて、課金すればいいってもんでもなくいいので、ああまあね、僕がこのゲームで今プレイしてからの苦労は、まあ、本当に中さん当たらないぐらいですけど、ただ悲しみってほどでもなく本当に悲しいのは抽選で抽選で入れなくて9月ぐらいからずっとぼなんかこのゲームはいつになったらできるんだっていうことしかずっと頭、アカウントだけ取ってて、結局 DMM のアカウントで他のソーシャルエロゲーに手出したっていうことぐらいしか、ないですけどね。一応音は出ないようにさっきさっきちょっと出撃した艦隊がちょっと入庁にして、入れてそれでそのまま放置をしてるのでログアウトしたんでもう大丈夫だと、音は多分聞こえないはずなんですけどね、こんなとこかな。まだそこまでカンムス自体がまだもうちょいかな、もうちょいぐらいでようやくなんかなあのカンのカンこう改造って言われてるやつにもうちょいで届くかなっていう感じですけどね、つってもなんか普通の人はそれを育ってるのかどうかよくわかんないっていう感じではあるんですけど、 しみについてって言われてもな悲しみは本当に、うん、そんだけですかね今のところ。あと今日の建造だとようやくあの巨乳好きの僕にとってはやっと憧れのアタゴさんとあと伊勢さんが手に入ったぐらいですかね最も今すぐこう今すぐなんかこう育てるほどのちょっと余裕はないのでなんか多分ちまちま上げる感じだと思うんですけど今のところメインはもう金剛さんに頑張っていただいてる感じなので、さんが今レベル22とかだったかな、だから25ぐらいで確か改造とかっていうなんか情報だったんで、うん、そろそろ改造とかができるのかしらっていうぐらいですけど、うん、まあそんな別に、うん、まだ僕がカンコレを語るには、うん、プレイそのもののね、うん、プレイの至る前の段階でのあの悲しみだけはものすごく長かったですけどね、うん、そんなことはいいんですよけどはい、この番組は、それと、ゴータルニューキニョキラジオと申しまして、タケノコ処方という電子書籍発行集団がございます。主にツイッターなどで知り合いました有志が募りまして、電子書籍にまつわる、原稿やら作業やらを、まあ、ガヤガヤと、やっておりまして、それに関しての、成果物を、電子書籍として実際に発行をし、配布をして、おります。で研究を、した形でのそのいろいろな農家やら知識やらを、ホームページなどで公開をしております。作業自体は、まあ、Twitter 以外にも、Skype や、まあ、いろいろなツールも使う形にはなってるんですけども、まあ会議とかはその辺を使いまして、原稿取りまとめ、構成化計組み版をしております。タケノコ処方のウェブサイトがありまして、こちらの方で、電子書籍それから、研究、成果、研究の、まあ、過程の他の、公開などいろいろ情報公開などをやっておりまして、URL の方が http://www.takenokoshobo.com/ たけのこ処方 .com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトでたけのこ処方というふうに検索していただきますと上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。押しますとたけのこ処方ウェブサイトのトップページに行きます。でこのトップページの一番下段にあります豊島クラフというコーナーがあるんですけれども、こちらの方でずらずらっと、表紙が並んでおりますが、これが、タケノコ処方で発行している電子書籍の表紙になります。タケノコ処方では現在2種類の形式で、電子書籍発行してるんですけれども、旧来から発行している、PDF 版、それから、昨年の3月から発行している、Kindle 版と2種類ありまして、それぞれ入手の方法が異なります。 PDF 版の方は、表示のところをまずポチッとしていただきますと書誌情報のページに飛びまして、そしてその書誌情報のページの、中段にあります、この電子書籍を読むという、アイコンをポチッとしていただきますと、PDF のファイルが直接開きますので、あとはこれを直接保存していただければ OK ということで、会員登録をしていただくとか料金をいただくといった、面倒な手続き一切なしで楽しめるようになっています。一方 Kindle 版の方は、同様に、投資へのところをポチッとしていただいて、さらに書誌情報のページの、ダウンロードアイコンのところをポチッとしていただきますと、 Amazon さんの、Kindle 本の販売のページに飛びます。であとは、Kindle 本の、購入手続きに従ってご購入いただくという形になりますので、こちらの方は優勝という形になります。過去、PDF 版で発行しているものを Kindle 版の方に移植という形で発行しているものもあるんですが、こちらの方に関しましては、過去に発行していた PDF 版の方の、発行配信の方を一旦休止をしております。これは、Amazon さんの Kindle 本の規約に基づく、措置ですので、ご了承願えればなと思います。まあ、一部、18歳未満、R18 指定の、ね、18歳未満の、方にがお勧めをしていない、電子書籍もございますので、こちらの方もご了承願えればなと思います。そんなとこかな。はい、それから、タケノコ消防の、電子書籍にまつわる、情報やら、楽しい読み物やら、なんやらいろいろ、取りまとめた、おもちゃ箱のようなブログ週刊ニョキニョキパンチ、好評継続中でございまして、本日1月19日は、漫画好評漫画あずきグルグの13番目ですね、出ります。何でしょうかね。まあ基本サイレント漫画サイレント漫画なので、何がどうとかっていうこともなく、お楽しみいただければというしか言いようがないのですけども、はい、解説もしようもないしな、これもう読んで楽しんでいただければなという感じですかね。はい、そんなとこかな。なんかお知らせとかあったかな。さすがにこれラジオやりながらカンコレはできないだろうながっつり音で出るからな俺な。今やると絶対さっきチロッとアタゴさんを育ててたから、多分アタゴさんの声が聞こえるのか。ちょっと前までは今後がずっとあのうち の, あのメインのとこにグワーッといたんですけど、でしばらく企画史上のカンガーですっていうのをずっとしばらくが毎日のように聞いてたんですけど、まあアタゴさん手に入ったんで、まあ、次は次の巨乳を手に入れるためになんだっけ高岡まあいいや、はいお知らせは特になさげなのかな。いいや、なんかあればまた後でお知らせを挟もうかなと、いう感じかなと。 休憩中に やっても結局無駄なんだろうな。結局音聞こえるんだろうな。まあいいや、しばらく。さっき遠征出したばっかだから、しばらく戻ってこねえはずだし。はい、というわけで、10時何分か。休憩入ります。で、休憩の後どうしようかなという、特にゲストさんとかもいないので、さてどうしたもんだろうって感じですが、またなんか、朗読なりなんなりかけたりするかなというところですけども。まあ、なんだったら僕にカンゴレのことを享受してくれる人がいるんであれば募集しますけどね。まあ、多分普通に享受もクソも今のこの時間だと普通にカンゴレに忙しい人が多いって気がするので、多分そんな時間ない気もするんですけどね。はい、休憩中の曲です。はい、ハイトニックさんのことの吐き身にあげる僕の話を聞きなさい。明日のためには4曲です。では一旦休憩です。
猫が店番をする骨董雑貨店、猫屋堂。店番を猫と侮るなかれ。
猫が喋らねえなんて誰が決めた。
人語を操り猫が笑う。猫屋堂作、猫屋堂物語。Kindle で発売中。人も人でないものも、ようこそいらっしゃいませ。
たけのこ書房の最新刊は、土匂う麓の村、八重という名の女中黒見三沙夫が淀みの村を語る。羽賀沼沙羅発案、江ヶ崎シリーズ、皆まで言うな。たけのこ書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見三沙夫著、嘘つき曲馬だ。たけのこ書房、学級文庫より好評配信中。
竹の子書房の最新刊は、おぼろに浮かんだ蜜愛は、今の罠か、肉欲の豪華。カズプー発案、つや夢。竹の子書房より好評配信中。私の恥ずかしいつや夢、見たい。
道を切り開け、詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇、竹の子書房絵が先シリーズ、ペテン師と身代わり、作画ポール、お話黒見美佐、企画発案表示、行くか生きるか二つに一つ、さあ選べ。
フラミンゴの鮮やかな紅の色は、兄と犯した罪の記憶。封じられた過去を解き放った時、男と女の関係は小さく、だが劇的に変わっていく。上原翔子が描く大人の女性のためのラブストーリー、眩しい色彩。Kindle で発売中。フラミンゴは飛ぶのね。
さな公園で一人ブランコに揺られる少年、彼と僕とを重ねはしないけど、前へ後ろへ行ったり来たり、いつかの僕が振り返る、情けない顔してんじゃねえと、いつかの僕が振り返る、何かのせいにしても光は見えぬ。僕たちは一体いくつの痛みを拭って進んでくんだろう。今もまだ痛むこの傷もやがて強さに、いつか優しさに変えていけたらいいな。僕たちは一体いくつの言葉を使って過ごしてくんだろう。しょうがないで一番たくさん使う言葉が幸せな響きのものである。消えた一つの花、君にあげようとさっと摘んでかっこよく刺したしても、もぬけの花。何をやってんのよって君は楽しそうだ。君がそばで笑ったり時にははぶてたり、知ってるだけであからさまに景色が違う、吸い込む空気が違う、穏やかだ。どこまでも続いてゆけこの空。全てなんて全然思っちゃいないけど、君は僕の一部分だってこの頃は思うよ。夏の終わりにぎゅっと握った手の中に一つの花、今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど、君にあげる。どこまでも続いてゆけこの気持ち。 中にちょっと寒い公園で君とキスをして、このままずっと夜が明けなきゃいいのにって思ったけど、枯れない花なんてちょっと味気ないしな、君のこと考えてるわけじゃないけど、君のことを考えない日はきっとないんじゃないかな。冬の初めにぎゅっと握った手の中に一つの花、今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど、君にあげる。どこまでも続いてゆけこの気持ち、どこまでも続いてゆけこの空。聞きなさい、軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞をあげましょう。思い切り泣きなさい、気が済むまで泣きなさい。胸の使いを取っ払って崩れてもいいんだよ。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。海大にしていきなさい。お家着いたら「何かいいもの食いに行こうぜ」「今夜は僕のおごりだから、好きなものを好きなだけ」「ちょっと頼みすぎでない?」親の敵のようじゃない、全く遠慮のないやつだって言えばチラリと笑う。今日初めて笑ったね、赤い目をして笑ったね、明日につながる笑顔だ、ほら世界が広がる。あなたの人生がどこへ向かうとしても、今日のその笑顔はやがて大きな意味を持つ。携えて行きなさい。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。踏み台 にしていきなさい。僕の話を聞きなさい。軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞あげましょう。あなたの世界をどこまでも広げて行きなさい。
タケノコ、タケノコ消防。
キスの朝ですお送りしました曲は、これか、これか、はい、お送りしました曲はハイトニックさんのことの君にあげる僕の話を聞きなさい明日のためにの4曲でした。ガンガンこれちょっと横置いといて、たまたま見かけた診断メーカーであなたの曲作詞ったっていうのがあったんですけど、ちょっと結果に吹いてしまったので何これと思って、まあ診断メーカーだからこれ全然発表しても大丈夫だとは思うんですけど、作詞作曲歌さで、あの頃の俺は優しかった、闇で支配しながら浜辺を歩く、そして無垢な明日へ消えたい王、まあ、この辺はまあまあまだいいですよ、いつだって美しくいたいからずっと俺は、まあまあ闇で支配しながらまあそれでも美しい、まあそういう価値観もあるでしょう、でいつだって美しいたいからずっと俺は変態仮面って何このオチって思って、診断メーカーちょいちょいツボグにハマるやつあるんですよね。それ一時期に比べると、まあ、昔ねタケノコ関連でも診断メーカーを作ったり使ったりした企画とかもありましたけど、まあ、確かにネタさえちゃんと綺麗なの思いつけばハマるやつはハマるんですけどね、意外作ってみて意外とまあ物自体は意外と簡単なんですけどね、あの決まったフォームに乗っ取るっていうんで、ただそれだけなので、ああなるほど、今人気の診断になってますね、さっきのあなたの曲作詞ったは。ご興味ある方は僕のツイートあたりから多分あの診断メーカーの URL は出るんじゃないかなと思いますけど、さてどうしましょうかね、まあ観光で別にあの攻略的に困ってるってことは別にないので今のところ大丈夫なんですけどね、僕何のかので、なんだ、書籍が充実してるせいか、なんかそれで、そういうのも先にプレイできない約、10、11、12、4ヶ月、4ヶ月余りを、 プレイできないけど、とりあえず書籍だけが買ってるっていう時間だけが過ぎてたんで あれも買いましたし、あのファミマでのなんか限定本も買ったんで、あれが多分一番コンパクトなのかもしれないなという気は、あれとあのコンプティークの瞬殺されたベスタツ、あれが変、あれが一番コンパクトなんじゃなかろうかと思うんですけどね。なんかなんやかんやいろいろ出てはいますけど、あくまでゲーム情報的なところのなんか一番コンパクトにまとまってるのってこうその辺なんだろうなっていう。さてどうすかな。おっと、さてどうすかな。なんか書けますかね。百景のニアがどうだったっけな、かけてないのかもしんないな。なので階段百景にニアをちょっとかけますかね。プレイリスト的にプレイ回数、再生回数がついてないんで、多分かかけてないような気はするので、何もかけて一応逃がそうかな。もしなんかその間にどなたがいらっしゃるんであれば、そっちに切り替えるような感じでいいかなという、とこですけどね。はい、ではじゃあ、ロンゲタビさんの朗読で怪談百景の第2夜、そっか、それぞれ50分ずつか、だから1回50分か、50分で50話で、それ1回かけて、この後休憩1回入れて次の第2夜にしましょう。はい、では、怪談百景第2夜、の朗読になります。
書房文庫怪談百景、日原若杉、近藤宗臣発案、第2夜。はい、次の前どうぞ。ようこそいらっしゃいませ。
一夜のうちに二つの夜の扉を開ける。そうそうあることではありませんよ。しかし今夜は特別です。何しろあの世とこの世がつながっている夜なのですから。さあ足元にお気をつけて、どうぞこちらへ。背中のお連れ様もご一緒に、ゆっくりとお楽しみください。
五寸釘ネイル、菊池淳。夜祭りのにぎやかな響きがあたりに響き渡る。神社裏のうっそうとした林で牛の刻参りをすると呪いが成就すると聞き、足を踏み入れた。女性の声が聞こえた気がして木の影を覗き込む。指に釘を打ち込み、真っ赤な血を流した女性が、
見たわね、私の五寸釘ネイル。
と言って崩れ落ちた。妙理に尽きる、有川優。宴会場がある大広間でどんちゃん騒ぎが聞こえる。客からそう言われ確認する。広間に向かう廊下を歩くと、確かに宴会場から声がする。襖を開くと欠けた茶碗や客が旅の思い出を記したアルバムが音を立て畳に落ちた。
支配人、またですよ。
楽しい旅の思い出がいつまでも残っているのだろう。戦利品、寺川智人。病室で点滴を受けていると背後からカッカッという荒い息遣いとともに何者かが背中にのしかかってきた。首に毛深い腕が食い込むと同時に、ハゲ散らかしたおっさんが背後から顔を覗かせた。
ざけんな。
首根っこをつかみ逆に締め上げるとおっさんは消えた。汚いネクタイを残して。
レイトショー、青山蘭明。夜中の映画館、隣の席に女が座った。こんな時間にもかかわらず、子供を膝に乗せている。と思ったら、リアルな顔をした男の子の人形。女は、暗がりの中で微笑みながら人形の足をポキリとへし折った。
いい子にしていないからだよ、
と言いながら、僕は映画館を出た。人形の顔が自分に似ている気がしたから。 ホテル、円盤人。ホテルの部屋でニュースを見ていると、水道屋が洗面所から出てきた。何も異常はないという。おかしいな、と私。確かにどこかで水滴の滴り落ちる音がするのだ。浴室を調べましょう。という彼を私は制した。そっちは今若い人が見てるよ。お客さん、若い人って誰のことです？約束、円盤人。温泉宿での同窓会に小野寺は姿を見せた。風水や縁起を気にかける几帳面で古風な男だった。彼は去年死んだ。借金を苦に自ら線路へ飛び込んだのだ。見ろよ、と原田は集合写真を指さし笑った。
律儀なやつだ。約束を守ってきた上。一人だけ浴衣をちゃんと左前に着てやがる。
忘れな草、はるか。放課後を迎えた学校、傾いた日差しが教室を照らす中、両腕でそっと囲むように彼女を窓際に押さえつける。自然と近づく相棒。互いの吐息がかすめた刹那。静かに降り注ぐ声。
ねえ、忘れないでって言ったじゃない。
彼女の背後で揺れたカーテンの隙間。見上げれば物悲しい僧帽がこちらを覗いていた。部屋で待つ者、シャモン。私は決めかねていた。帰宅したら、自室の真ん中に鎮座した小包。開けるどころか、触るのにも躊躇していた、その時、箱がわずかに動いた。次の瞬間、箱を破って何かが飛びかかってきた。反射的に振り払おうとした右腕に嫌な感触を感じたが、それは一瞬だった。私の視界に右肘から下はなく、足元には血だまりが広がっていた。片見、中野冬鉢。古い民家で押し入れといえば、天井裏へ通じる入り口でもある。少年は忍ぶがごとく内側より襖を閉め、そっと羽目板をずらす。手探りで取り出したのは、赤いハイヒール。先日一周忌を終えた亡き母のものだ。彼が履くと、それは細い足指に食らいつくよう吸い付き、少年は闇の中、疲れたように朱印を始める。 面影、中野冬鉢。少年は、ほうけたように、幼い妖物を責め続け、押し入れから天井裏へと這い上がる。古い建屋の隙間から忍び入る月明かりが、彼の白い羅針と真っ赤なハイヒールをほのかに表す。父親の寝所の真上、彼は縫製した。飛び散った少年の気は、天井板に染み入り、亡き母の面影となって、父の頭上に浮かび上がる。なじみ、円盤人。カウンターだけの小さな居酒屋、サチ。柱時計の下の席は、ある一人の常連客のものだ。コップ一杯の二級酒を置いていると、閉店までには空になっている。寂しいんだろうよ、と苦笑しながら、おかみ。彼が亡くなってもう2年になるが、いまだにお尻を撫でられることがあるという。訪客、はるか。久々にアルバムを開いて、幼い頃よく遊んだ児童公園の写真を見つけた。大好きだった場所だが、なぜ急に通わなくなったのか。行き詰まった記憶をたどれば、左手がきしみ始める。反射的に視線を落とせば、小さな手が手首を締め上げていた。
また一緒に遊ぼうよ。
打ち捨てたはずの記憶が、今、鮮やかに芽吹いた。歯医者通い、円盤人。悲痛のあまり、うつむいていると、プシューッとバスが停車した。乗り込もうと手すりをつかみ、足を止めた。ボロボロの車内、体の焼けた乗客たちがこちらを見てニヤニヤ笑っている。慌てて飛び降り、タクシーを拾った。虫歯は治してもらったが、手についた錆の跡はしばらく消えなかった。幸福、円盤人。牧先生が薬指の指輪を見せた。
婚約したの。
との返事に、クラスの女子たちは湧いた。が、彼女はそこからおかしくなった。満面の笑顔とは裏腹、日に日に痩せ衰えていく。骨と皮だけになって、彼女は死んだ。その前日、婚約者の写真を見せてくれたが、黒いもやしか写っていなかったという。痕跡、はるか。 あるスタジオで怪我をしたその男は、身の内の恐怖を吐き続ける。狂ったような笑い声が聞こえて、背中、誰かに押されて、俺しかいなかったのに。
よくあるのさ。この手形と同じもの、5回は見てるよ。洗礼な微笑みを浮かべ、包帯を広げる医師の瞳に、男の背中と肌に張り付く真っ赤な手形が映った。事情、中野冬鉢。緊急コールで医師が富婆さんの病室に駆け込んだとき、喪服姿の女が婆さんにしがみつき、体を揺さぶっていたという。一瞬あっけに取られていると、女は駆き消え、同時に婆さんも行ってしまった。遺品の写真から、喪服女はご主人を亡くした時の婆さん本人だとわかったが、孤独死同然なため、詳細は不明である。赤面、中野冬鉢。そこはあぜ道とはいえ、丘をめぐるじめじめした泥道だった。僕は集団下校から外れ、夕暮れの細道でバッタを追っていた。と、丘を転げ落ちてきた猫が、あぜで弾んだ勢いで田に突っ込んだ。びっくりしてみると、それは猫ではなく、生首で。僕に見つかった照れ隠しか、いてて、やっぱ家計の問題かな、と、独りごちた。黒い影、遥か。残業で一人になると、いつも気になる壁の黒いシミ。先輩が、あれは焼身自殺した社員の影が焼きついて消えないのさ、なんて言ったものだから、人型に見えなくもない。なんとなく背筋が寒くなり、視線をパソコンのモニターに戻すと、両目を見開いた真っ黒な顔が画面いっぱいに浮かび、こちらを凝視していた。E2 号、中野冬鉢。中央本線、警視の外れにある E2 号踏切。ここは終戦直後の買い出し列車に取りすがり、引かれた幼い兄弟の魂を遺物するため、脇地蔵と共に作られたものである。今夕も自動制御とは無関係に警報は泣き出し、枕木に染みついた幼子の幻影が運転士に減速させるが、乗客がそれに気づくことなどもちろんない。人生坂、中野冬鉢。定年間近の中学教師にとって、
修学旅行を引率できる感慨はひとしおだ。都寺、門前の人生坂には亡者が立つ。近年、かつての教え子たちが混ざるようになったのは、私が老いたる証だろう。彼らは子供らが坂でつまずかぬよう、そっと背中を支える。先生は、今年も来たよ。お十字の度胸に隠れ、私はそっとつぶやく。分別、中の冬鉢。
だからよ、面倒だってばよ。
老子が吠える。別にラップではない。ゴミ分別がまた増えた収集カレンダーに切れたのだ。出張受報では手軽にカラオケ屋を使うことが多い。にしても声がでかすぎる。
そのうち歯と生爪は変えようとかよ。
わかりましたから、依頼者の生首をぶん回すのはやめてください。悲願の影、中の冬鉢。宇ヶ崎随蔵は全長20メートル弱、幅も狭く、トンネルというより岩壁に開いた穴だ。東西まっすぐにうがたれているため、春分秋分の夕刻には西日が中を突き抜け、反対斜面に影を作る。だが、安易にその中に立ってはいけない。ガキの頃に、片手片足のない影帽子を見、直後その姿になってしまった、俺からの警告だ。備え付け、中の冬鉢。エレベーターもない古いビルの最上階にその車椅子は打ち捨てられていた。全体に埃まみれな上に背もたれやザブが切り刻まれている。不動産業者は狼狽したが、オカルト屋の事務所にはむしろふさわしい。何より俺の背後でぜいぜい言いながら徘徊する足の弱いじいさま霊にはいいプレゼントになるだろう。白いかばしら、ひょろ。まとわりつくような吹雪だった。ホームビデオを回していた連れ曰く、白いかばしらのようだったと。振り払うようにして山小屋に駆け戻った。一息ついて雪を払う。よく見ると、せっぺんに思えたのは、5ミリ四方の白い布切れ。しかも露出した肌についた布だけどす黒く染まっていた。晩餐、中の冬鉢。麺屋ではなく麺屋らしい。なるほど、店員は皆能面をつけている。
背負うものによってトッピングが変わります。と言われ、メニュー代わりの地獄絵本図を渡された。そして出てきたのが、阿鼻叫喚人肉麺。親父殺しはまだバレていないはずだが、とひるむと、大盛りにしておきました、と悪情の面が笑う。清明朝光、中野冬鉢。
血圧低下、出血が止まりません。
サイレンを鳴らし、失踪する救急車内で隊員が叫ぶ。刺された男は七点抜刀、とうとう握りしめていた古いこけしも投げ出され、機材に当たって床に転がる。
聴診器からは心音ではなくハイヒールの足音がずっと聞こえていたんです。
と聞かされたのは彼の死後だった。
許さんよ、マドリン。妻の出産のため待合室にいると公衆電話が鳴った。受話器を取ると脇腹にドスンと衝撃が。ああ、旅先を秋の国に決めて旅行をしたのは1年と半年ほど前だったか。受話器の先から、
あんた、うちを騙したじゃろ。
一夜限りのはずが、面倒なことになって殺した女の声が聞こえた。目の前が真っ暗になった。
仲間入り、ゆ。俺たちは肝試しをするため、有名なハイトンネルへ来ていた。特に何も起きず帰ろうとしたとき、地震が起きて閉じ込められてしまった。携帯も通じない。ここに助けが来るはずもない。耳元で誰かの息遣いが聞こえた。遠くで友人が発狂している声も聞こえる。
お前は誰だ？
俺の絶叫が響いた。
地主、中野冬鉢。戦後の武蔵野といえば、祖宝家が敷地内に書斎を建て、芸術家をお抱えにしていた土地柄である。そこは事実上の無法地帯。ポンチューパンパンの子宮をカンバスに殴りつけるように種付けされたのがこの俺なのだ。女は産むとすぐに産めたが、そうはいかない。こうして地主となり、復讐の機会を伺っているのさ。個別配送、中野冬鉢。チャイムが鳴り、玄関モニターには今夜も血みどろ女が映る。確かにいくらチビで地味だからって小包女なんてあだ名はひどすぎだ。
中身は何だよ、と、廃屋に呼び出し裸に向いたが、カッターが滑ったのは、しがみついてきたお前のせいだ。勢いでばらしたが、毎晩目玉や内臓を届けに来ることはないだろう。職人魂、中野冬鉢。今や町工場のフライス板もほとんどが電子制御となったが、最初の動きはマサジーのような熟練工によって与えられる。メモリにたまった動作はジーが死んだ後も忠実に仕事をこなしていくが、最近はちょっと目を離すと孫のための絵本を削り始めるらしい。しかも覗くと恥ずかしげに動きを止めるところがいかにもマサジー。お手伝い、中野冬鉢。幼い笑い声が台所から響いてくる。去年事故死したはずの娘がママの料理を手伝っているのだ。しかし妻には別のものが見えているらしい。
クソ豚、お前なんかあの天の生まれ変わりだろ。
切れた女房をなだめるのは夫の役目だが、俺には血みどろに切り刻まれながらも微笑む娘の姿しか見えないんだ。身代わり観音由来記、中野冬鉢。かつて火災が多発した当地には、防災上、本堂を土蔵造りとした寺が多い。唐山が安政の大火に耐えたのはそのおかげだが、道内の子育て観音像だけがなぜか真っ黒に燃え尽きていたのは、門前の巡礼母子の身代わりになったからだと言われている。ここのお札が火伏せとともに小安に功ありとされるのはそのゆえんである。未練、猫屋堂。雨の夜のコンビニには昼間とは毛色の違う客が来る。雷鳴が響いた後、気づけば全身びっしょり濡れた女がいた。雑誌コーナーの前に所在投げに立っている。ふと目が合った瞬間、女は無惨するように消えた。俺はついため息をつく。いつまで化けて出るつもりなのか。おかげで俺まで成仏できやしない。廊下僧帽、中野冬鉢。女房は俺の子だと言い張るが、顔を見ればわかる。元彼にそっくりだ。入学の日、桜並木で包丁をぶち込んだ日腹は柔らかすぎ、背中を突き抜け、ランドセルでようやく止まった。絶命後も、唖然と俺を見上げ続けた僧帽が目に焼きつく。ただ、問題は、 毎晩夢枕に立つ奴の顔が成長するに従って俺に似てきたということだ。瞳孔ディープ。先週秩父熊倉へ単独俳句中にブナ林で突如ガシャッとなる音。気づくと鎧の一段の行軍真っただ中に。どうしたことかこちらには関与もなく、上絞り跡を出たあたりで半透明な古の行軍から離脱。平時に戻れた安堵感でニヤニヤと笑みがこぼれる。中世繁栄の残り花を感じながらも急いで鉄道沿いへと取って返した。わら人形。中の冬鉢。後に言うコピー用紙が当時のわら半紙だろうか。しかしてその管理は変わらず女事務員の心得である。本店土蔵から若社長の全裸死体が発見されたとき、公然と接吻を重ねていた当の女事務員が疑われたのは必にして然。しかし密室状態での手がかりは像内に打ち付けられた藁半紙の人型五兵衛だけだったという。でもお高いんでしょ。中の冬鉢。
だから、モニター科学の葬式なんて怪しいと思ったんだ。祭壇が折りたたみ式なのはまあいいとして、折りたたみ式の棺桶に折りたたみ式の骨壺ってのはどうよ。おまけに葬られたのが収納に便利な押し入れ式墓地。生きてりゃ文句の一つも言えようが、結局魂まで折りたたまれちまったらしく、窮屈だったらありゃしねえ。
邪因。中の冬鉢。
実は弟なんだよ。
頭部が腫れ上がった水筒鍾乳児のホルマリン漬けを刺し、男はつぶやいた。彼の田舎は旧家の本陣で、針に住む白蛇を代々崇めてきた家柄である。
近親婚の家系でね、異形封じの守り神だったはずなんだが、
そう吐き捨てると、彼は腕をまくり、白い鱗の浮き出た二の腕を苛立たしげにかきむしった。西日の中で、中の冬鉢。子供の頃は屋根の上だけが自分の居場所だった。姉さえ生きていれば、父母も元通りになるのではと、タイヤ痕のついたハイヒールを抱き、帰らぬ思いにくれたものだ。家を継いだ今、妻のヒールが次々と折れるたび、娘が病気や事故に遭い、入退院を繰り返している。偶然ならいいがと、かつて登った。瓦屋根を振り仰ぐ。 円獣、中野冬鉢。孫受け以下のちんけな組だからね。頭の弱えやつとかがコネで抱えられてるわけよ。もともとまともな職にはつけねえグズだから、半端仕事すらできやしね。蹴るともごもご人を呪うが、やつにしか見えねえ先生が、まさかあんな醜い化け物とはな。俺たち全員が血祭りにあげられたとき、初めてやつの笑い声を聞いたよ。収穫祈願、中野冬鉢。旧家の跡取りは、十月十日も母体にとどまってはおらず、三月後には、その股より種として這いずる。そして、古老により恵方に埋められ、発芽、収穫が待たれるのである。花房より生まれた赤ん坊が、男児ならよし、女児の場合は、返上の子として訓育され、成長後はご当主様に供される。種をはらむ血筋の火は貴重なのだ。コンビニ、円盤人。深夜の弁当陳列中、M さんは奥へ呼ばれた。先輩が黙ってモニターを指さす。黒い人影が映っている。あっと声を上げると、人影は店内をうろつき、バチンと破裂し消えた。もう大丈夫、と先輩は売り場へ出た。毎週のようにそれが続き、M さんは店を辞めた。時給は良かったという。重複、中野冬鉢。仏像というあだ名は彼の背中の赤あざに由来していた。炎を背負った不動明王のような形は入れ墨にも見え、陰気な性格も災いし、中学ではいじめにあっていた。彼には突然虚空を振り払う奇妙な癖があったが、実は見えざる剣を抜き放ち、旧友の首をはねていたのだ。それが知れたのは、俺自身、呪詛で切られた後だった。夜回りごめん、中野冬鉢。刀の下げ引きもだな。しかもかなりの太刀だ。遺留品の真田紐を見て、老刑事は言った。なるほど、骨董刀なら切り口が叩き潰すようになっているのも納得がいく。でも、こりゃ俺たちの山じゃねえ。そう言って、顎で示した先には、源氏の無念塚が、どうやら、シャッター通りを仕切るのは、すでに、現世人ではないらしい。ぬるり、中野冬鉢。深夜、その横断歩道には、顔の崩れた少女が立つ。うつむいていたんでわからなかったけど、頭をなでるとずぶりと沈んだ。気持ちがしびれ、眼球の裏を 撫で回し、脳髄をまさぐる。我に帰ると、押してくださいのボタンを割れた爪で乱打していたらしい。フェンスにくくりつけられた空き瓶には、今夜も喧嘩が絶えない。さすが兄弟、中野冬鉢。包帯ギブスの眼帯血まみれメイドと聞けば、行かねばなるまい。と思って来てみたが、いくらツンデレ演出とはいえ、店内から無視されてるドス黒い顔の蝶ネクタイ奴隷男。あいつ、いらなくね？そう思ってよく見たら、出張先で首をつった俺の兄貴だった。三回忌も終わったのに、いまだ秋葉を徘徊しているとは。中野冬鉢。首都高速に面した雑居ビルの屋上には、まれに事故の物証が飛んでくる。雨が降る前に何か遺留品を、と取りかかった途端、携帯電話の着信音が。見ると、無残に潰れたデコ電だ。拾い上げると、再び沈黙。嫌な予感がして、本線上を振り向けば、血まみれた女が笑っていた。生暖かい風が吹き、雷鳴とともに夕立が襲い来る。そこんとこカットで、中野冬鉢。ラブホ盗撮といっても、当然やらせだ。ネタは流行りの、母息子もの。特に今回は、女優が乗り気で、亡き息子の形見だという学生服まで持ってきた。リアルだなと苦笑しつつ、ラッシュを見たら、窓の外を涙目で落下する少年が繰り返し映ってやんの。母子感を苦に身投げした当人らしいが、今さら出てこられてもね。グレンの下。中野冬鉢。火事を見た妊婦が赤あざの子を産むというのは俗信に過ぎぬが、さらちとなった後も焦げ臭さの残る一角で、マリをつく顔面赤あざの少女が目撃されているのは本当だ。だが女よ、声をかけるのはやめておけ。股間にしがみつき、下着をなめ回すその舌が、いつの間にかお前の子宮に炎の烙印を刻み込むから、やめておけ。
タケノコ回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛名編著百目。タケノコ回収シリーズより好評配信中。あたしは知ってる。
あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断恋愛ウライターからのお題をもとに、さまざまな風景で描かれた100通りの恋模様。寺川のりと編著、恋愛百景、タケノコ書房タケノコノベルズより好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードであなたの恋が始まります。
タケノコスイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ、編著、エンジェルフロー、タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
見なかったことにしましょうか。そう言いたくなる裏事情をプロの編集者加藤はじめ氏が紐解きます。タケノコ教養文庫。なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。価格は99円。 Amazon Kindle ストアで好評発売中。そう、こんな事情があるのですよ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴をタケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ書房文庫より好評配信中。出来が良すぎて驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談。雨宮淳二編著、悪質怪談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
手が震え出してきつく結べない、今ならまだ引き返せると誰かがささやく、涙溢れ出して前がよく見えない、
センターで買った12ミリのロープ、覚えたての靄や息子。 タケノコ、タケノコ処方。
とばっちり、寺川智人。だらだらと続く坂道を、月を見上げながらのんびりと歩いていると、不意にバランスを失い、つまずきそうになった。なんとか体勢を立て直して、右足首を見ると、青白く、細い指が絡みついていた。その薬指にはめられた指輪が月光に輝く。力任せに引き剥がし、何度も踏みつけると、それはあっさり消えた。独身なめんな。え、そっち？中野冬鉢。結婚式場のエレベーターで床から天井へ血染めの白むくが突き抜けていったから大騒ぎさ。原因は経営してた神社の巫女。彼女が恋敵を呪い、花嫁人形をご神木に五寸釘で打ちつけた夜原氏。おかげで恋敵は変死、式場も閉鎖。それが今や縁切り神社として大人気だってんだから、彼女たちもポカーンだろうね。共通点。寺川智人。今年は酒屋の次男坊が大暴れした挙句、長兄を斬殺、自らもその命を絶った。去年はクリーニング屋の一人息子が自室で首をくくった。一昨年は洋服屋の娘が彼氏と無理心中を図った。いずれも同じ世代である。私も含めて。この商店街の家々は皆同じ名字だ。家系をたどれば何かわかるのかもしれないが。桜虫宝秘伝。中野冬鉢。桜並木も花が落ちれば毛虫がたかるばかりだ。建設堂の主人は弾痕の置物を抱え老木の下に立つ。太った毛虫に置物を近づけると鈴口がちゅるりと虫を飲んだ。餌を与えるにつけ老主人の額に油が戻り、腰が伸びていく。ゲフ。もう満足か？これで今夜も若妻の相手ができる。老人の唇が歪んだ。追憶、寺川智人。僕は夕暮れ時のあぜ道にいた。かすりの着物を着た少年が前方で僕を呼ぶ。僕は彼に駆け寄るが、つたに足を取られて派手に転び、彼に笑われた。そこで夢から覚めたが、目の前にはあの少年がいた。あ、少年は声を上げると、机上の懐中時計へと飛び込んだ。 メッキの剥がれたそれがカラカラと笑うように揺れた。ヒブセ様、中の冬鉢。ヒブセの神様の代替わりは冠河原のてっぺんで行われる。神社らしい儀式もなく、ひっそりと老神が幼き世継ぎに後を託すのだ。にこやかな面持ちで老神は燃え尽き、けなげに見守る幼神の涙が河原に染み渡る。こうして社殿は末永く火災から守られるのである。その日、境内には天に駆け上る笑い声が響くという。何がそうさせるのか。寺山智人。いつからあるんだろうなと、サンマーメンを出しながら老いた店主が答えた。カウンターの片隅に、埃にまみれた日本酒の空き瓶が放置されている。
気づいたのはあんたぐらいだ。きっとこいつに呼ばれたんだろうよ。
と、店主は笑った。たった今それに触れて、シワだらけになった手で、私は丼を店主に投げつけた。リプレイ。中野冬鉢。列車が来る寸前、昇降機をくぐり線路に飛び出す。頭が破裂し、五体がはぜる。あの日以来、
舞を繰り返された僕の自殺再現現象。
救ってくれたのは、踏切小屋のじいさんだ。
もう成仏しろな。
と、破れた心臓を手のひらで塞いでくれた。じいさんの死後ここに戻ってきたのは、あんな思いは僕だけでたくさんだからさ。交代要員、ぬくいてる。遅刻を恐れてバス停に走り込んだのだが、朽ち果てた無人バスが一台。恐る恐る乗り込むと、料金箱に鬼面の置物。あがらえない魅力を感じ、顔にかぶってみた。扉が閉まる派手な音がすると、車内が濃密な人の気配に満ちた。
早く運転してくれ。
しわがれた声が方々から響く。私は何らかの責務を背負わされたのを知った。宇邪鬼。寺川智人。変わり映えのしない直線道路を走りながら、バックミラーに映る妻子の寝顔を見た。3歳になる息子は絵本を抱きしめながら、妻の胸に顔を埋めて小さな寝息を立てている。妻も息子を抱きかかえて熟睡している。ミラーから視線を外すと、後部座席からかすれた声がした。
ええ父じゃ、ええ父じゃ。
本所堀割始末中野冬鉢懐を探れば粗末な夏目に一寸八分の仏像が一体
畜生賭場で金目と嘘ぼくから切り餅の一つも仕込んでやがると思うじゃねえかやり損だぜとじいを割り下水に蹴り込む寸前土壇場力で合口を奪われ逆に火腹をえぐられたじいめ俺の腹綿をまさぐりもう仏にゃなれねえぜと息肝を引きずり出しやがったのさ
誓いのしるし寺川智人おばの年季法要は簡素なものだ。独立したいとこたちも集まるのだが、宴会が終わるとおじに追い出される。他の日は何泊でもしていけというのに、だ。おじはその理由を私だけに教えてくれた。法要の夜、おばの名が刻まれた一物がこわばり、そして果てるのだと。おじはその二文字を消す気はないと胸を張った。雨の翼、中野冬鉢。雨だったことを覚えている。母の通夜の晩、表で屋根を見上げたら、その母が寝巻き姿で微笑みながら座っていたんだ。驚いて呼びかけると、姿はかき消え、濡れた紙くずが風に舞い、僕の足元に落ちてきた。それは生前、母が学級通信で折ってくれ、いたずらっぽく病室の窓から飛ばしたコピー用紙の紙飛行機だったんだ。コピー寺川智人商店街の片隅にボロいコンビニがあるだろ？あそこにさ、ボロっちいコピー機があるじゃん。カラー印刷もないやつ。あれに顔を挟んでさ、0時0分ちょうどにコピーすると、死んだ時の顔が出てくるんだって。3組のたかしがやったのを見ただろ？たかし、あのコピー通りにぐちゃぐちゃにさ。手遅れ中野冬鉢廃棄マンションの中庭公園にはもはや行くあてもなき亡者が集うのみ。傾いたベンチに腰掛ける彼らは皆、骨壺を抱えている。ろくな調査もせずに古墳を潰したツケが、このざまだ。黄昏、遠からず無縁塚となり果てるこの丘に、防災サイレンが響く頃、一斉に湧き上がる亡者の号泣には、獣のうなりが混ざっている。違和感寺川智人 ラブホテル前で乗せたその男は、やたら饒舌だった。よほど相手が悪かったのか、その内容は、女に関する愚痴、不満、文句。それでも飽き足りぬようで、男は思いつくままに罵詈雑言を吐き出し続けた。運転手さんよ。目的地に着くと男が言った。女なんて食って捨てりゃいい。その息はひどく血生臭かった。大曲宿、中野冬鉢。ホテル売長娘は坂の途中にあった。爪に火を灯すようなケチ女の意味をなぜと尋ねると、ドクロメイドは白骨の指に火を灯し、私を部屋へと案内した。ランプに火を移し、黒く焦げた指先にネイルをかぶせる彼女を見、やはり女の子だね、と微笑めば、飛び込みのお客様は大切ですから、とうつろな眼下ではにかんだ。好みの違い。寺川智人。一番の隠し場所だよ、と彼は言う。彼は仏間の天井裏にコミケで買った薄い本を忍ばせている。静かで集中できるからな、と彼は続ける。豪華な仏壇とご先祖様の写真がずらりと並ぶ中、彼は一人実務にふけるのだ。ただ覚えのない開き癖がつくんだよ。現在彼は老いた母親と二人暮らしである。乗客、青山蘭明。誰も乗り込む気配がないフロアでエレベーターが開く。苛立ちながら閉まるのボタンを連打していると、足元がぐらりと揺れた。急いで手すりにつかまっていたら、ザッザッと何人もの足音が近づいてきて、無数の影が乗り込み、ドアが閉まった。息苦しさで気を失う私に、甲高い笑い声がいつまでも響いていた。冥界に眠る、中野冬鉢。人生の隙間を埋めるため、今年も南方へやってきた。従軍看護婦として舞台と命運を共にした姉。寂しくないよう、遺骨は毎年少しずつその海へ撒いてくれと遺言した父母。そして今、私は最後の散骨のため岬に立つ。父よ、母よ、すべての骨が揃ったら、姉の眠る水影を訪れるがよい。遠からず、私もそこへ行く。事故、円盤人。下り坂だ。飛び出しはよくある。散乱した人体を 男は拾い集める。頭、手、足。すいませんと自転車を起こすと、男は車のホロを下ろし走り去った。胴体が残っていて思わず苦笑する。よくできた標本じゃないか。まるで本物だ。赤黒い切り口、何度も突き刺された傷跡、何度も何度も。思い出、円盤人。幼少時、祖父と浜辺へ行ってた。と愛さん、風呂用の薪を拾うのだ。それらはよく燃えたが、たまに外れがあった。掛け軸の軸木みたいで、手の中でぐにぐに動いた。祖父は無言でそれをへし折り、砂中深く埋めた。正体は教えてくれなかったが、折った瞬間、決まって絶叫が聞こえた、という。交番、円盤人。中年の女性がアルバムの忘れ物を届けに来た。巡査は、誰のでしょうね、と興味本位にめくり、そのまま凍りついた。幼稚園、小学校、中学校、すべて自分が写っている。子供を抱いた女の写真で、ページは終わっていた。
あなたのよ、
と女は笑った。
忘れてる人生を届けに来てあげたの。
扇子、雨宮淳二。夫が、この家の天井裏には変な男がいる、と言い出した。気配さえ感じないので一生に伏すと、夫は業者を呼びセンサーを張り巡らせてしまった。その夜半、警報音がしたので見ると、一本の扇子が落ちてきた。
大山明堂して、扇子一本？
思わず皮肉ると、夫は、無然とした。上から声。
扇子でうちは揉めか？
ルテン、中野冬鉢。戻ってきたレンタカーのグローブに残された古い絵はがきには、妙齢の芸妓が写っていた。宛名と伝票から持ち主はすぐに分かったが、取りに来たのは若い娘。
捨ててもすぐに戻ってくるんです。
と、カミソリをなめ回し、鮮血をなすりつけながら切り裂いた。祖父のお目かけだったというが、清遠な笑顔は、はがきとうり二つだ。口止め、おぼろちゃん。クレーン車を見ていた。墓石を吊るしている。暑い夏の午後だった。ワイヤーが切れて働いている人の上に落ちた。その人は ガラスのように砕け散った。すぐに薄暗い人が近寄ってきて、内緒だよと何かを手に持たせた。ラベルの剥げた缶詰だった。振ると軽い音がした。多分あの人のかけらだろう。火事場、文字。夜の闇を破るサイレン。現場へと急ぐ消防車とすれ違う。町の片隅、元商店街の一角。老夫婦が住む店舗兼住宅が今回の現場だ。凄まじく燃え盛る炎、もうもうと立ち上る黒煙。深夜のことだ。老夫婦は火事にすら気づいていないだろう。すべてがぼやけ、霞のようなあいつは毎晩俺の枕元でつぶやく。火が見たいと。いけない関係、文字。そこはまさに絵本から飛び出してきたと言わんばかりの外観を持つ郊外のラブホテル。不倫関係にある二人は休憩のためそこを訪れた。男と女は部屋に向かう廊下で一人の女性とすれ違う。瞬間、男が逃げ隠れるように目的の部屋に飛び込んだ。女もつられて飛び込む。男は震えた声で言う。死んだ、妻だ、と。ラーメン屋、水沢純。空腹に耐えかねて一軒のラーメン屋に入る。初めて来る店だ。出されたラーメンに箸をつけると麺に混じって白いもの。引き上げると赤黒いシミのついた包帯だった。文句を言われて振り返った店主は、包帯の間から覗く目を細めてニヤニヤ笑った。
すみませんね、お客さん。
言った途端に明かりが消えた。炒めし、天宮淳次。なじみの炒めし屋の味を再現しようと張り切って下準備をしていると、妻が「土蔵に転がってた」と言って古い中華鍋を持ってきた。
ついてる、いい品だわよ、
という。出番がないので放っておいたが、それがいつの間にか男に化け、玉じゃくしを振り回して、チャーハンを作らせろとせがんだ。まさか、炒めし？演習、寺川智人。
もうすぐ受戒だ。準備はいいか？
隊長の檄が飛ぶ。高架口から眼下を見下ろすと、一帯を巨大なニコゴリのような半透明の物体が覆っていた。 その表面は青白く光り、無数の顔が浮かんでは消える。樹木はすべて朽ち、あれに飲み込まれた。自殺の連鎖が生み出したあの化け物が今夜の演習の標的だ。代替わり。黒見みさお。某役所の建て替え工事現場。支柱を壊しているとき、若い日雇いが人骨が見えたと騒いだ。現場監督が、そんなわけあるかと叱り、仲間もそうだそうだと笑った。そのとき、隙間から白骨化した指が述べられ、若い日雇いの背を刺した。彼は、笑顔の仲間たちに包囲されていることを知らない。笑い染み。稲原文雄。夫への復讐の無理心中も、その後の人生もうまくいかず自殺。市外の高層ビルで死んだってのに、今でも昔の思い出にしがみついているのさ。アパートの壁をにらみながら管理人はつぶやいた。視線の先には女の顔のシミがあった。シミの口元はつり上がり、どこからともなくクスクスと笑い声が響いてきた。はーい。黒見みさお。慣れない営業に転職した俺は、不用心にも空いていた木戸を潜り、裏庭に回る。濡れ縁から声をかけた。
こんにちは、まるまる紹介の者ですが。
はーい、
と女のはしゃいだ声。間髪を入れず、
はーい、はーい、はーい。
連鎖し、ぎょっとする間もなく耳元で、
はーい、
あは、と笑い声。忘れられないあの味。黒見みさお。
もう出前は受けたまわっていませんので。
カウンターで飲んでいると、店主が受話器を持ったまま頭を下げていた。
もういい、取りに行く、
と漏れ聞こえる。不意に座った姿勢のまま体が浮かび上がる。
やめてください。この方はお客様なんです。
店主の声も虚しく、俺は生温かい何かに包まれて。遠回り。天宮淳二。キロ、家への近道になる墓地の中を抜ける。不意に名前を呼ばれたので振り返ると、白い浴衣を着付けた女の子がすぐそばにいた。
ずいぶん遠回りをしてきたね。
と言って泣く。どこで会ったのか。出征前の記憶は曖昧だった。私は、そうだね、と返事をし、六十数年ぶりの帰郷を迎えてくれた礼を言った。隔週、中野冬鉢。ボールペン回しといっても、今や立派な競技なんだぜ、とか言ったもんだから、負けず嫌いの妻が包丁回しなんか始めたんだ。もちろん止めたが、一瞬、出歯が指をそぎ、彼女の目玉に突き刺さった。絶叫。見れば、お袋の形見じゃないか。最悪だった嫁姑の仲を表すように刃物は眼下に食らいつき離れない。かくれんぼ文字。近所の廃屋、ここが僕らの遊び場だ。遊びはいつも決まってかくれんぼ。
まただ。
あいつはいつも縁の下に隠れる。それが気になり、あいつが隠れた後、僕もそっと入り込んだ。湿った土の匂いと入り混じり、何とも言えない匂いが立ち込める。あいつは狂った笑顔で、何十という猫の死骸と戯れていたんだ。悪夢、文字。このところ毎晩同じ悪夢にうなされる。夢の中で俺はいつも一軒の山小屋にたどり着く。これから起こる出来事にため息をつきながら中へと入ると、そこはいつもと同じ光景。ありとあらゆる種類の人形たちが踊り狂っている。ここにいるこいつら、すべてこの世から用済みの人形たち。俺ももうすぐここで踊る。負けた。菊池淳。新しく引っ越したアパートは友人に斡旋してもらった格安だけどいわくつきの部屋。自室にいるとたまに視点を感じるくらいで快適に過ごしていた。ある日にニュースを見ていると急に視線の主が暴れ出した。困惑し、問い合わせた俺に友人はつぶやいた。
ああ、阪神負けたっけ？
入居したのはオフシーズンだった。転がる。カズプー。クラスメートのジュリが自殺して1週間後、僕たちは使用する教室を変更することになった。学校側は理由を説明しないけど、噂では見回りの公務員さんが毎夜、教室の床と言わず壁や天井を転げ回る喪服姿のジュリの父親を目撃するからだという。ジュリの父親は現在失踪中だ。 観葉植物カズプ。恋人のヒナと一緒に某海岸沿いのホテルに宿泊した時の話。深夜、寝室の襖の向こうにたくさんの観葉植物を見た。僕はヒナを起こさないよう静かに襖を開けた。体中に海藻やゴミをまとった人間の群れが立っていた。帰宅後、僕はヒナと別れた。ヒナはあれ以来ひどく磯臭くなったからだ。ユッケ、ピヨコ。幼稚園から帰った子供が近所の児童公園で変な人を見たらしい。変質者かと思ってすぐに様子を見に行くと、青空の下で全身にお経のような文字が刻まれた人にも見える真っ赤な何かが、愛し合うかのようにくねくねとたくさん重なり合っていた。それがひどく美しく思えて、私もそこに加えてもらうことにした。Now I'm here. ピヨコ。塾帰り、どこからか聞き覚えのあるピアノの曲が耳に入った。気になって音のする方に向かって歩いていたら、目の前の踏切を電車が通り抜けていった。そういえば、この曲はあの子がよく弾いていた曲だ。櫛の葉が欠けるように減る私のクラスの子が言っていた。あの子が呼んでるって、これのことだったのかな。
デート、文字。ジャケットの左ポケットには小さな包み。彼女へのプレゼントだ。映画の後は軽く食事して、その後は。想像を膨らませながら映画館に着く。人気の作品にもかかわらず、時間帯があれなのか、館内はガラガラだった。それもそのはず。スクリーンへ必死にしがみつこうとする老婆のオンステージなのだから。名器、伊原ワカサギ。食品売り場で食肉加工を担当している伊藤さんは、古びたフライパンを大切にしている。彼女が言うには、このフライパンがなければ仕事にならないのだそうだ。
冷凍倉庫の肉が吠えるのよ。殴って静かにさせないとね。
フライパンはボコボコにへこんでおり、道具として使い込まれていた。缶の中、寺川智人。知りたいかとだけ書かれた 差出人不明の手紙に案内されてたどり着いたのは、さびれた旅館の一室。おかみは去り、残されたのは私と、何もプリントされていない銀色の缶詰だけ。私はそっと缶詰の蓋を開けた。中には星々が瞬く。その中心にある青い星へ向かって一筋の光が近づく。その時、強い耳鳴りが。一人孤独、黒見みさお。悔しい、悲しい、憎い、大好き。畳をかきむしり、涙と鼻水にまみれ。だけど、おえつが漏れないよう、手首をかむ。胸が、腹が、獅子がひくひくとうごめく。感情が混ざり合い、私の中で戦っている。最後に残るのはどの思いなのか。自室の隣にはあいつがいる。ヘラヘラとテレビなんか見て笑ってる。待っていろ。末路、中野冬鉢。老人は震えながら革手袋を外すと、私の方に叩きつけた。西洋風の決闘申し込みらしい。亡霊相手なら死ねるとでも思っているのか。そうはいかない。書斎とは名ばかりのゴミ部屋で、あんたは無様に生き延びるんだ。実は怪談作家？散々人の死を利用して稼いだ、あんたへの冥界からの申し渡しだ。稲作、ピペット。あなたはあぜ道というものをご存知ですか？そう、水田の周りの。あれは水や養分を逃がさないためにあるそうですよ。ですから歩くときは気をつけて。もし田んぼに落ちたら、ほら、あなたが持ってるおにぎりにも幾重にも重なった人の顔がね。おっと、昼休みが終わりますね。ではまた。
これにて今宵の怪談はすべて終わりでございます。二つの扉で200の話、夜明けまでにはまだ間がありますれば、怪異があなた様の身の上に
どのような形で訪れるやもしれませぬ。また何もなく夜が明けたからといって夢夢ご油断なされまするな。あの者たちは時も場所も関係なく、いつもあなたのそばに舌なめずりしながら寄り添っているのですから、またのお越しを心よりお待ち申し上げております。
タケノコ、タケノコ食堂。
はい、お送りしました。海南百景第2夜の朗読でした。途中の休憩の曲が、イチジクさんのバイバイスープスープホームセンターの3曲でした。まあ何もない、こういう感じで過ごすしかないんですけどね。まあ、まあとりあえず開けてるだけ開けてれ、どうなるかわからない、まあまあ、進むという相変わらずなんか行き当たりばったりな作品、番組ですけど、まあご了承願いたいな感じですかね。というわけで、まあ掲示板も何にもないかなと思うので、はい、ですね。なんかな、となんかお知らせもないんだよな、多分、まあ、確かなかったような、というわけで、今週の雪ラジオこの辺でかな。はい、なんもないよな。はい、なんか寒いのもありますが、なんと言ったらいいのか、パソコンなどの不調やら、体調の不調やらなど、いろいろお気をつけ、遊ばしてくださいませ皆様。インドさんは何度か帰り着いたらしい。よかった。はい、といったわけで今週のニョキニョキラジオはこの辺で、それまでにカンコレネタがあるかどうかは知りませんが、MC はサレスパーコリノでした。皆さんおやすみなさいませ。
書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、 使用していないコンセントを抜いて、節電に努めるよう心がけてください。車内売店も、間もなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、管理課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ処方、総務部よりご連絡いたしました。
星や雲なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから。遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、句を掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう。明くる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな。やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる。溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく。おかしいな、もっともっと伝えたいことがあったのに、君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう。何かに追われるような気持ちだけが
きて魔法が溶けて僕の腕から君が消える。異様のない気持ちが溢れ、うつむいて帽子をかぶり直した。君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう。明くる朝目覚めて思う、週末まであと6日もあるな、週末まであと6日もあるな。
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ書房もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。